みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、東急田園都市線と横浜市営地下鉄ブルーライン、あざみ野駅より徒歩2分、あざみ野皮膚科の池田雄介先生にアトピー性皮膚炎についてお話を伺います。池田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週の先生のお話では、アトピー性皮膚炎に対して長らくステロイド外用薬を中心とした治療が行われてきたが、コントロールできない方が一定数いた。以前は十分な治療選択肢がなかったが、今ではそのような方に使用できる新しい治療薬が登場したということでした。今週はその新しい治療薬について教えてください。
はい、まず新しい治療薬が登場した背景として、アトピー性皮膚炎の病態の研究が進んだことが関連しています。はい、アトピー性皮膚炎の病態は皮膚のバリア機能の障害、アレルギー炎症、かゆみの3つの因子が関わり合いながら悪循環をきたしています。
はい、
免疫細胞が生み出すサイトカインというタンパク質がこの3つの因子と関わっていることが明らかになりました。
それが新しい治療薬につながったんですね。
はい、それにより抗体医薬品とヤヌスキナーゼ阻害薬の2つの治療薬が登場しました。
はい、
抗体医薬品はアトピー性皮膚炎の原因となっている先ほどお話ししたサイトカインに対する抗体を作って体の中に入れて治療を行う薬です。ヤヌスキナーゼ阻害薬はヤヌスキナーゼという酵素をブロックすることによりサイトカインの分泌を抑える薬です。
はい、
どちらの薬も外用療法で効果が得られなかったほとんどの方の皮膚症状とかゆみを改善できます。
この新しい治療薬を使うにはどうすればいいんでしょうか？
はい、抗体薬品は皮下注射で現在は4種類、ヤヌスキナーゼ阻害薬は内服薬で3種類あります。
はい、
それぞれ治療効果、副作用、使用できる年齢などに差がありますので、主治医の先生とよく相談して決めると良いと思います。ただし先週お話ししたように、まずは基本的な外用療法をしっかり行うことが重要です。
はい、では最後に皆さんにメッセージをお願いします。
アトピー性皮膚炎は慢性の病気ですので、患者さんは一人一人に今までの治療や症状の変化の歴史があると思います。治療の最終的な決定はご本人であり保護者の方ですが、皮膚科医は常にアトピー性皮膚炎についてアップデートしています。どうか頼りになる伴走者として皮膚科医をご利用してください。
はい、わかりました。長年慢性のアトピー性皮膚炎で悩んでいらした方も、この新治療薬の登場で長年の辛さ、かゆみから解放されるかもしれませんね。でもまずはそのステロイドをね、今までの外用薬をコントロールするということも大切なんですね。ぜひ皮膚科医の先生に相談してみてください。池田先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日はあざみ野皮膚科の池田雄介先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。